第五章。ヤコブ、栽培されたオリーブの木と野生のオリーブの木の比喩について述べたゼノスの言葉を引用する。それらのオリーブの木は、それぞれイスラエルと異邦人とを例えたものである。イスラエルの産卵と集合があらかじめ示される。ニーファイ人とレーマン人、およびイスラエルの家に属するすべてのものについて示される。異邦人はイスラエルに継がれる。果樹園は最後に焼かれる。紀元前約544年から421年に至る。
見よ、私の腹からよ。あなた方は、預言者ゼノスがイスラエルの家に語った彼の言葉を読んだのを覚えていないか。その言葉は次の通りである。聞きなさい。おう、あなた方、イスラエルの家よ。主の預言者である私の言葉を聞きなさい。見よ、主はこう言われる。おう、イスラエルの家よ。私はあなたを、人が自分の果樹園に植えて養いを与えた、一本の栽培されたオリーブの木に例えよう。その木は成長し、やがて追い、朽ち始めた。そして、果樹園の主人がやってきて、オリーブの木が朽ち始めたのを見ていった。この木を刈り込み、木の周りを掘り、養いを与えよう。そうすれば、おそらくこの木は柔らかい若枝を出し、枯れないであろう。さて、主人はその言葉の通りに、その木を刈り込み、木の周りを掘って養いを与えた。そして、多くの日の後に、その木は柔らかい若枝を少し出し始めた。ところが見よ、その木の中心の先の方が枯れ始めた。そこで、果樹園の主人はそれを見てしもべに言った。この木を失うのは悲しい。だから、野生のオリーブの木から何本か枝を切り取って、私のところに持ってきなさい。私たちは枯れ始めた大枝を切り落とし、それらを火の中に投げ込んで燃やしてしまおう。また見よ、果樹園の主人は言った。私はこの木の柔らかい若枝をたくさん取って、私が良いと思うところで接ぎ木をしよう。この木の根が枯れても、私のためにこの木の実を保存できれば良い。だから、これらの柔らかい若枝を取って、私が良いと思うところで接ぎ木をしよう。あなたは野生のオリーブの木の枝を何本か取って、枯れた枝の代わりにそれらの枝を継ぎなさい。私は切り落としたこれらの枝を、果樹園の土地を塞がないように、木の中に投げ込んで燃やしてしまおう。そこで、しもべは果樹園の主人の言葉の通りにし、野生のオリーブの木の枝を継いだ。また、果樹園の主人はしもべにその木の周りを掘らせ、木を刈り込ませ、養いを与えさせていった。この木を失うのは悲しい。それで、根を枯らさずに残しておくことができると思い、また、私自身のために残しておくことができると思ってこうしたのである。さあ、仕事にかかり、私の言葉の通りに木を見守り、養いを与えなさい。私はこれらの若枝を果樹園の一番低い場所で私が良いと思うところに置こう。それがどこかあなたは知らなくてよい。こうするのは私自身のためにこの木の自然の枝を残し、また実の取れない時節に備えて私自身のために実を蓄えられるようにするためである。この木と実の両方を失うのは悲しいことだからである。そして、 果樹園の主人は仕事にかかり、栽培したオリーブの木の自然の枝を果樹園の一番低い場所で、自分の意のまま、思いのままに、ある枝はあちらに、ある枝はこちらにと隠した。さて、久しく時が経って、果樹園の主人はしもべに、さあ、一緒に果樹園に行って働こう、と言った。そして、果樹園の主人としもべは、働くために果樹園に行った。その時、しもべは主人に、ご覧ください。ここです。この木をご覧ください。と言った。そこで、果樹園の主人がそちらを向いて、野生のオリーブの枝を継いだ木を見ると、その木はすでに枝を伸ばし、実を結び始めていた。見ると、それはよく、その実は自然の実のようであった。主人はしもべに言った。見よ、野生の木の枝はこの木の根から養分を吸い上げ、根は十分な力を与えている。そして、根に十分な力があるので、野生の枝は栽培した木が結ぶような実を結んだ。これらの枝を継がなかったならば、この木は枯れていたであろう。さあ、この木が結んだたくさんの実を蓄えよう。実の取れない時節に備えて、私自身のためにこの木の実を蓄えることにしよう。そして、果樹園の主人はしもべに言った。さあ、一緒に果樹園の一番低い場所へ行き、その木の自然の枝もたくさん実を結んでいるかどうか見よう。実を結んでいれば、実の取れない時節に備えて、私自身のためにその実を蓄えることができる。そして二人は、前に主人がその木の自然の枝を隠したところへ行った。そして、主人はしもべに、これらの枝を見なさい。と言った。しもべが最初の枝を見ると、それはたくさんの実を結んでいた。しもべには、それが良いものであることがわかった。また、主人はしもべに言った。この実を取り入れ、私自身のために保存できるように、実の取れない時節に備えて、これを蓄えなさい。見よ、私がこれまで長い間養いを与えてきたので、これはたくさんの実を結んだ。そこでしもべは主人に言った。この木を、いや、木のこの枝を植えるために、どうしてここにおいでになったのですか？まことに、ここはあなたの果樹園のすべての土地の中で一番痩せた場所です。果樹園の主人はしもべに言った。私に助言はいらない。私はここが痩せ地であることを知っていた。私が前にあなたに言ったように、私はこれまで長い間これに養いを与えてきた。それであなたの見る通り、これはたくさんの実を結んだのである。さて、果樹園の主人はしもべに言った。こちらを見なさい。私はもう一本、木の枝を植えておいた。あなたの知っているように、この土地は最初の土地よりも痩せていた。しかし、この木を見なさい。私はこれまで長い間これに養いを与えてきたので、これはたくさんの実を結んだ。だから、実を集め、私自身のために保存できるように、実の取れない時節に備えてそれを蓄えなさい。そして、果樹園の主人は再びしもべに言った。こちらも見なさい。私が前に植えたもう一本の枝を見なさい。これにも養いを与えてきたので、実を結んだ。また主人はしもべに言った。こちらを向いて最後の枝を見なさい。見よ、 私はこれを良い土地に植え、これまで長い間養いを与えてきたが、この木は一部分だけが、栽培した木が結ぶような実を結び、他の部分は野生の実を結んだ。見よ、私は、この木にも他の木と同じように養いを与えてきた。そして、果樹園の主人はしもべに言った。良い実を結ばなかった枝は切り落として、火の中に投げ込みなさい。しかし見よ、しもべは主人に言った。木を刈り込み、木の周りを掘って、もうしばらく養いを与えましょう。そうすれば、おそらくこの木はあなたのために良い実を結び、実の取れない時節に備えて実を蓄えられることでしょう。そして、果樹園の主人としもべは、果樹園のすべての実に養いを与えた。さて、久しく時が経って、果樹園の主人はしもべに言った。さあ、一緒に果樹園に行って、また果樹園で働こう。見よ、時が近づいており、終わりはすぐに来る。だから実の取れない時節に備えて、私自身のために実を蓄えなければならない。そして、果樹園の主人としもべは果樹園へ行き、自然の枝を折り取って、野生の枝を継いだ木のところへ行ってみた。すると見よ、いろいろな種類の実を木いっぱいに結んでいた。そこで果樹園の主人は、その実を種類ごとにすべて味見していった。見よ、私たちは、これまで長い間この木に養いを与え、実の取れない時節に備えて私自身のために、たくさんの実を蓄えてきた。ところが見よ、この度はたくさんの実を結んだけれども、一つとして良い実はない。見よ、あるのはすべて悪い種類の実であり、私たちのあらゆる骨折りにもかかわらず、全く私の利益にならない。しかし、この木を失うのは悲しい。そして、果樹園の主人はしもべに、もう一度私自身のために、この木の良い実を保存できるようにするには、どうすれば良いだろうか。と言った。するとしもべは、主人に言った。まことにあなたが野生のオリーブの木の枝を継がれたので、枝が根を養い、根は今も枯れずに生きています。ですからご覧の通り、根はまだ大丈夫です。そこで、果樹園の主人はしもべに言った。この木が悪い実を結ぶ限り、これは私にとって何の利益にもならないし、またこの根も何の役にも立たない。それでも私は、この根が良いことを知っており、私自身のためにこれを残してきた。この根は十分な力があったので、これまで野生の枝に良い実を結ばせてきた。ところが見よ、野生の枝が成長して根を任してしまった。野生の枝が根を任してしまったために、この木は悪い実をたくさん結んだ。そして、この木は悪い実をたくさん結んだために、あなたの見る通り枯れ始めている。だから、私たちがこれを残すために何かしなければ、これはすぐダメになってしまい、火の中に投げ込まれることになる。さて、果樹園の主人はしもべに言った。さあ、果樹園の一番低い場所へ行き、元の自然の枝も悪い実を結んでいないかどうか、見ることにしよう。そして、二人が果樹園の一番低い場所へ行ってみると、元の自然の枝の実も悪くなっていた。まことに、最初の枝も、第二の枝も、また最後の枝も、実がすべて悪くなっていた。また、最後の枝の野生の実は、 木の良い実を結んだ部分を巻かしてしまい、枝は弱り果てて枯れていた。そこで、果樹園の主人は涙を流し、しもべに言った。私の果樹園のために、これ以上何ができたであろうか。見よ、果樹園の実が、これらのものを除いてすべて悪くなっていたことはわかっていた。ところが、かつて良い実を結んでいたこれらの枝も悪くなっている。私の果樹園の木はどれもこれも役に立たないので、切り倒して火の中に投げ込むしかない。見よ、もう枝が枯れてしまったこの最後の木は、私が良い土地に植えたものである。誠に、ここは私の果樹園の中で、他のあらゆる土地に勝った襟抜きの土地であった。しかも、あなたの見た通り、私は、この土地を塞いでいたものを切り払って、その代わりにこの木を植えた。また、あなたの見た通り、この木の一部分は良い実を結び、また一部分は野生の実を結んだ。しかし、私が野生の実を結んだ枝を切り落として火の中に投げ込まなかったので、見よ、その枝は良い枝を巻かして枯らしてしまった。さて見よ、私たちが果樹園でできるだけの世話をしたにもかかわらず、果樹園の木はダメになってしまい、少しも良い実を結ばない。私はこれらの木を残しておいて、実の取れない時節に備えて、私自身のために実を蓄えようとしてきた。ところが、これらの木は野生のオリーブの木のようになってしまった。これらの木はもう何の価値もないので、切り倒して火の中に投げ込んでしまうしかない。これらの木を失うのは、私には悲しいことである。しかし私は、果樹園でこれ以上何ができたであろうか。私は怠けて養いを与えなかったであろうか。いや、私は養いを与えてきた。果樹園を掘り起こし、刈り込み、肥料もやった。ほとんど一日中、手を差し伸べてきた。しかし、終わりが近づいている。果樹園の木をすべて切り倒し、火の中に投げ込んで燃やしてしまわなければならないのは、私には悲しいことである。私の果樹園をダメにしたのは何者であろうか。そこで、しもべは主人に言った。それは果樹園の木が高くそびえているからではありませんか。そのために、木の枝が良い根を巻かしたのではありませんか。枝が根を巻かしたために、枝が根の力以上に成長し、勢力を奪ったのです。まことに、果樹園の木がダメになった原因はこれであると、私は申し上げます。そこで、果樹園の主人はしもべに言った。行って、果樹園の木を切り倒し、火の中に投げ込み、それらの木が果樹園の土地を塞がないようにしよう。私は手を尽くしてきた。果樹園のためにこれ以上何ができたであろうか。しかし見よ、しもべは果樹園の主人に、もうしばらくお待ちください。と言った。すると主人は言った。よろしい。果樹園の木を失うのは悲しいので、もうしばらく待つことにしよう。そして、私が果樹園の一番低い場所に植えておいたこれらの木の枝を取り、お焼きに継ぎ替えそう。一番渋い実のなる枝を何本かお焼きから切り落とし、代わりにお焼きの元の自然の枝を継ぐことにしよう。私がこうするのは、お焼きを枯らさないためである。こうすれば、私自身のために、その根を残せるかもしれない。 また見よ、私が良いと思うところに植えたお焼きの自然の枝の根は、まだ生きている。これらの根も私自身のために残せるように、このお焼きの枝を取って、これらの根に継ごう。誠に、これらの根にそのお焼きの枝を継げば、私自身のためにそれらの根も残すことができ、根が十分に強くなると、おそらく私のために良い実を結べるようになる。そうすれば、私は果樹園の実によって、まだ栄えを得ることができる。そして二人は、すでに野生のようになった自然のお焼きから枝を取り、これまたすでに野生のようになった自然の木にそれらを継いだ。また二人は、すでに野生のようになった自然の木の枝を取り、それらをお焼きに継いだ。果樹園の主人はしもべに言った。一番渋い実を結ぶ枝の他は、野生の枝を木から切り落としてはならない。また、切り落とした木には、私が言ったように継ぎ木をしなさい。私たちは、もう一度果樹園の木に養いを与えよう。そして、枝を刈り込もう。また、もう実を結ばず、枯れることがわかっている枝は、木から切り落として、木の中に投げ込んでしまおう。私がこうするのは、根がまだ良いので、枝を取り替えることで根がまた強くなり、良い枝が悪い枝を負かしてしまうのではないかと思うからである。私は元の自然の枝と根を残し、また自然の枝をもう一度お焼きに継ぎ返して、お焼きの根も残したので、私の果樹園の木はおそらく、また良い実を結ぶであろう。そして、私は果樹園の実によって再び喜びを得られるであろう。またおそらく、最初の実を結んだ根と枝を残したことを、非常に喜びに感じるであろう。だから、行ってしもべたちを呼び集めなさい。私たちは果樹園で力を尽くして熱心に働き、もう一度自然の実を結ばせる準備をしよう。自然の実は良い実であり、他のどんな実よりも価値のあるものである。だから、言って、この最後の時にあたって、私たちの力を尽くして働こう。終わりは近づいている。これは私が果樹園で刈り込みをする最後の時である。枝を継ぎなさい。最後の枝が最初となり、最初の枝が最後となるように、最後の枝から始めなさい。そして、古い木も新しい木も、最初の木も最後の木も、その周りを掘って、最後の木から最初の木までのすべてが、最後にもう一度養いを与えられるようにしなさい。終わりが近づいているので、最後にもう一度木の周りを掘り、刈り込み、肥料をやりなさい。そして、これらの最後の継ぎ穂が成長して、自然の実を結ぶようであれば、成長できるように必要な準備をしなさい。そして、継ぎ穂が成長し始めたら、良い枝の力とその大きさに応じて、渋い実を結ぶ枝を取り除きなさい。しかし、悪い枝を一度にすべて取り除いてはならない。そのようなことをすれば、継ぎ穂に対して根の方が強くなりすぎて、継ぎ穂が枯れてしまい、果樹園の木を失ってしまうことになる。果樹園の木を失うのは悲しいことである。だからあなた方は、根と梢の力の釣り合いを取りながら、良い枝が成長するに応じて悪い枝を取り除き、良い枝が悪い枝を負かすようにしなさい。それから、悪い枝を切り取って火の中に投げ込み、悪いものが果樹園の土地を塞がないようにしなさい。このようにして、私は自分の果樹園から悪いものを一掃してしまおう。 私は元の自然の木の枝をもう一度自然のお焼きに継ぎ替えそう。また自然のお焼きの枝をお焼きの自然の枝に継ごう。こうして私は再びそれらのものを組み合わせて、それらの木が自然の実を結び、一つとなるようにしよう。そして、悪いものを私の果樹園の全体から捨て去る。そのために、見よ、私はもう一度だけ、私の果樹園の刈り込みをしよう。そして、果樹園の主人はしもべを使わした。それでしもべは言って、主人から命じられた通りにし、他のしもべたちを連れてきた。その数は少なかった。それで果樹園の主人はしもべたちに言った。行って、果樹園で力を尽くして働きなさい。これが、私が果樹園に養いを与える最後の時である。終わりはすでに近く、時節はすぐに来る。しかし、あなた方が私と一緒に力を尽くして働くならば、私がもうすぐやってくる時節に備えて私自身のために身を蓄える、その身によってあなた方は喜びを得るであろう。そこで、しもべたちは言って、力を尽くして働いた。果樹園の主人も彼らと一緒に働いた。しもべたちは何事もすべて果樹園の主人の命令に従った。すると、自然の実がまた果樹園で結び始め、自然の枝も成長してよく生い茂り始めた。それで、野生の枝を切り落とし、捨て始めた。しもべたちは、木の根と梢の力に応じて、それらの釣り合いを保つようにした。こうして、しもべたちは果樹園の主人の命じた通りに、力の限り働き、とうとう悪い枝を果樹園から捨ててしまった。そして、主人は自分自身のために木を保存し、これらの木は再び自然の実を結んだ。また、これらの木は一つの体のようになり、実はすべて同じであった。こうして、果樹園の主人は、初めから自分にとって最も価値があると考えていた自然の実を、自分自身のために保存できたのである。そして果樹園の主人は、その実が良く、また自分の果樹園がもはや悪い状態にないことを知ると、しもべたちを呼び集めて、彼らに言った。この最後の時に、私たちは果樹園に養いを与えてきた。あなた方の見る通り、私は自分の望むままに行い、自然の実を保存した。その実は最初の時と同じように良い実である。あなた方は幸いである。あなた方は、私の果樹園で私と一緒に熱心に働き、私の命じたことを守り、私のために再び自然の実が得られるようにしてくれたからである。私の果樹園はもはや悪くない。悪い枝は捨ててしまった。だから、あなた方は私の果樹園の実のことで、私と一緒に喜びを得るであろう。さて見よ、私はしばらくの間、もうすぐやってくる実の取れない時節に備えて、私自身のために果樹園の実を蓄えよう。私はこれを最後として、果樹園に養いを与えてきた。刈り込み、周りを掘り、肥料をやってきた。私はすでに言ったように、しばらくの間自分自身のために実を蓄えることにしよう。そして、将来再び私の果樹園に悪い実が生じる時が来れば、私はその時に良い実と悪い実を集めさせ、良い実は私自身のために保存し、悪い実はそれ相応の場所に捨ててしまおう。その後、実を結べない時節、すなわち終わりが来る。そうすれば、 私は自分の果樹園を火で焼かせよう。